株記者のこぼれ話。木曜日のこの時間は産経新聞大阪本社文化部の渡辺圭介デスクに新聞記事の裏話やとっておきのこぼれ話を紹介していただきます。スタジオに来てくださいました渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
寒いですね、朝まだ。
いや、もう3月の半ばですからね、もうちょっと暖かくてもいいですよね。
でもなんかね、出かける時にちょっと明るいのがなんか
嬉しいですね。確かに
出て真っ暗の時とかね、いつ俺切ってくれるんだろうとか思いますもんね。
オンエア始まってんのに真っ暗っていうのが一番しんどいんですよ。
あれですね、まあ、4月以降もよろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
時間変わるらしいですね。
そう、渡辺さんは8時5分頃の登場となりますんで、ちょっとだけゆっくり。
そうですね、はい、まあ、ちょっと冬場真っ暗なところではもう寝が暗いので暗いと寝が暗いままなんですよ、ずっと。まあいいんですけど、はい、
はい、ちょっとだけ明るいかもしれませんね、4月以降。では本題に入りましょうか。今日はどんなお話ですか。
15日発売だったかな、はい。まあ、去年の年末まで、うちの産経新聞の夕刊の方で早見和正さんの小説アルプス石の母というのを連載しておりまして、いつからだったっけ、2022年7月から去年の12月末ですね。なんか本がありますね。
あ、できたんですね。
ついになんかね、小学館から明日発売でございまして、
おめでとうございます。
まあ別に私が書いたわけじゃないんですけどね。
渡辺さん、喜びのツイートじゃないポストをね、なんかねされてましたね。
とりあえず小学館から来た時にね、なんか小躍りしてましたからね、会社で。
内心は来たーな気分です。もうこのアスキーアートが古い。
え、いや、モナーの方が良かったですか。
もう2000年頃の2チャンネラーみたいな、キターを使ってはりますね。
一応交渉18歳なんでよく知らないんですけど、
ね、どこにそんなヒゲの生えた18歳がいてるんですか。
一応まあ、すでにもう10班も決まったというふうに聞いておりまして、
すごい、
うん、まあそれぐらい、まあ期待度の高さが伺えるんですけど。
そう、このアルプス石の母というのはどんな話なん
ですか。一応ね、まあ、物語をちょっと振り返ると、主人公が、まあ、シングルマザーの秋山奈々子という人で、はい、で息子に幸太郎というのがいてですね、まあ、これが野球に打ち込む少年でっていうところで、で物語はまあ中学から始まり、幸太郎がですねで、まあ、高校入学をめぐるいろんな あれこれがあって、で高校入学からもあれこれがあってって感じで、でちょっとね、この小説のまあ異例なのは、まあ、高校野球を描く小説でありながら、まあ、その球児のお母さんの姿を描くというね、まあ、なんていうのかな、まあ、こんなね、男が言うのもなんですが、部活におけるこのお母さんの役割のしんどさですよね。
あ、そうですね、家族の支えがあってですもんね。
で去年、まあ、連載が終わるにあたって早見さんにインタビューしてた時も、まあ、本当男ってダメだねって話してたんですけど、その多分まあ野球をやらせるのは、まあ、お父さんだろうなと、うん、で、まあ、やったところであとはお母さん任せだしなみたいな話になって、うん、まあまあそれはね、別に野球に限らないかもしれないですねっていう話もしたんですけど、
はい、
っていうところで、まあ、早見さん自身も、まあ、連載を始めた時に、まあ、どれほど、まあ、いえばね、需要があるのかよくわからないっていうようなこともおっしゃってたんですけど、まあ、連載始めてみると、まあ、そういったお母さん世代の方から、まあ、反応があったらしくて、
共感の声も寄せられ、
そうですね、なんかそういう意味ではこう読者の存在をすごく感じたっていうふうにおっしゃってくれて、まあ、結果的にこうやって、まあ、本にもなったというところで、ちょっと本当ね、来たって感じなんですよ。
うん、早見さんはどうしてこの高校球児本人を主人公にせずにお母さんにスポットライトを当てたんですか。
元々なんかね、まあ、デビュー作が108という小説なんですけど、早見さん自身も高校球児でもと、
はあ、
で、まあ、いわゆるちょっと補欠にな、注目されてたけど補欠になっちゃったっていう人なんですよ。
はあ、
でいろんな、まあ、まあ、自身の言葉を借りると高校野球に対して恨みを抱き続けている方って、うん、で、まあ、この108というところで、まあ、いわばこう補欠部員の目線からこの球児のリアルな実態を、まあ、結構ね、まあまあ高校生だからなみたいな、そんな話なんですよ。
108っていう数字はもしかして部員の人数なんですか。
いや、ね、あれじゃないかな、あのボールの縫い目の数じゃないかな。
あ、そうなんですか。へえ、うん、強豪校やとそれは100人以上になるわけですから、うん、レギュラーになるっていうだけでも大変ですもんね。
でその後ハイメさんってまあ、いろんな小説書かれてるんですけど、一回コロナ禍で、高校野球が中止になった時あったでしょ、
はい、
あの時に、まあ、初めてノンフィクションを手掛けたのかな、あの夏の正解という本ですけどね、まあ、そこでこういろんな高校強豪校の取材、まあ、このコロナで開催できない中、まあ、部員たち監督たちは何を考えたのかっていう、まあ、ノンフィクションの作品を作って、なんかそのあたりをきっかけにこのまあ大人の目線で、まあ、この野球小説をっていうところがあったらしく、でまあ、結構ね、まあ、高校野球っていうとね、まあ、キラキラ熱闘甲子園みたいな世界がありますが、うん、まあ、割とこのリアルな話なので、そんな高校野球の小説を A 新聞とか M 新聞とかに出せるのかっていう話になって、
ああ割とこうドロドロした実態の部分も描かれてるんですね、
う
ん、
そうですね、とむしろドロドロですね。で、まあ、というところで、まあ、以前ちょっとうちと小学館とで、まあ、連載をやったこともあるという、まあ、つながりもあったので、どうでしょうかという話があって、まあ、始めてみたって感じですね。まあ、内容としては本当に保護者会の話であるとか、でこの秋山親子っていうのはもともとは神奈川に住んでいて、で強豪校に行きたいっていうところで、まあ、これもいろいろ紆余曲折があるんですけど、まあ、いろいろあと大阪に来るんですよ。
ほうほうほう、本人の希望で、
うん、これもねいろいろあるんです、
いろいろあるんです。あんまり言うとネタバレになるんですね。そうそうそう、
で、まあ、大阪に来て、まあ、当然ね関東の人が、まあ、大阪に来るとね、いろいろこう言葉から、まあ、土地勘もないですしっていうところで、うん、まあ、いろいろね、まあ、野球以外のところでもこう苦しみがあるっていうところがなんとなく浮かび上がる小説になってますけれども、うん、なんかね帯に大阪に負けるもんかって書いてあってね。いや野球部に父母会に大阪に負けるもんかって書いてあってね、そんな敵対意識書いてあったからって思いながら、
どっちかというと我々大阪の人間が東京に負けるもんかはよく言うんですけど、
まあまあ確かにね、えげつないなんかこのこんな大阪言葉使うかなみたいなところもあったんですけど、まあまあその辺大阪言葉、大阪の言葉に関してはもう全面的に弊社の、まあ、高越記者たちを中心にも直してくれていいというふうにおっしゃってくれて、まあと言いながら意外とね大阪出身の記者っていないもんで、
あ、そうなんですか、
うん、まあその、まあ、数少ないメンバーを軸に、まあ大阪の中心部だったらあるかなとか、うん、南部の方だったらないかなとか、これ京都だ、京都の言葉に近いよねみたいな、なんかそんなやり取りをしながら、まあなんとか仕上がったって感じですね。
渡辺さん自身も編集に携わって、
なんかね携わってって言ってもね、まあ届いた原稿を出してたってだけなんですけど、一応まあここはまあ裏話的な話になるんですが、
はい、
まあ多くの方ご存知だと思うんですけど、本小説っていうのは基本的に漢数字なんですよ、漢字の数字。
そうですよね、うん、
で原稿も全部漢数字って届くんですよ。で新聞ってのは基本的に要数字なんですよ。
新聞で連載する場合は要数字を使う、う
ん、そう、ここどうしようかなと思ったんですけど、例えばその紙面の隣に運動野球の原稿があった時に、
はい、
こっちは要数字使っててこっちは漢数字でっていうのは読みづらかろうっていうところで、で、まあ、早見さんの、まあ、ご了解も得た上で、基本的には新聞表記に、まあ、従わさせていただくと、
はあ、
っていうんで、まあ、全部直したんですよ、うん、
全部要数字に。それも大変な作業ですね。
これね、例えばなんかそうだな、あの一球の位置はどっちなんだとかね。
悩ましい。
まああんまりあの一球なんて表現使わないですからね。
一球っていうので一つの言葉だと感じると、
うん、
関数字なんでしょう、
まあ、確か関数字なんですよ、
ええ、
ところがまあ何年に一度の位置ってどっちだったっけだとかね、いろいろあるんですよこれ。
ややこしいですね。であ一箇所直すの忘れとったとかね。
で、まあ、まあそれがまあ、 元原稿に戻っ、本を開いたら戻っていて、なんか俺の苦労はみたいな感じは。
いやそれは本にするんやったら元に戻すでしょ。
元に戻すっていうか、まあ、元のままを使ってるっていうね。で当然新聞連載を追っていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、書き出しがちょっとね、おやっていう感じの変化がありますね。
あ、そういうの嬉しいですよね、う
ん。で終わりに、まあ、新聞連載ではとあるところで終わってるんですけど、その後の物語が、
ほう、
一応最終章としてついているって感じですね。
は
あ、まあ、年末の早見さんのインタビューですごい印象的だったんですけど、 その大人、その悪者に見える大人でも、まあ、彼らは別に悪意を持って何かをしようとしてるわけではないっていうね、
うん、
それぞれの正義があるっていうところか、あ、なるほど、こういう最終章につながったのかっていう感じで、まあ、連載を追っていただいた方も改めて読み直していただくと、ちょっと連載の時とは違った印象を抱く一冊になったかなと思いますね。
あ、楽しみですね。
もうね、まあ、あの、まあ、あんまり言わないとこ買ってくださいとしか言わないです
、はい、明日発売です ね、はい、小学館からアルプス席の母、ぜひ皆さん書店で手に取っていただきたいと思います。渡辺さんでした、どうもありがとうございました。